ではもう一度窓を開けてください。換気をいたしましょう。先週の日曜日は私大阪の高槻にあります、教会で、礼拝とそれから午後のセミナーのご奉仕をさせていただきました。礼拝が終わった直後に LINE が入りまして、母が救急車で運ばれたということで、心配いたしましたけども、まあ、すぐにね見つけていただいて、老人性の転換ということで、前にも一度発作が起こってですね、ちょうどデイサービスの時だったんですけども、その時は私が生まれて初めて救急車に乗って、病院まで行ったんですが、まあ、すぐにこう意識が戻るんですね。それで、まあ、元気になって、で今もこう近くの病院に、転院させてもらって、多分数日中には退院できるかな、そんな話はないまだ、多分で、まあ、皆さんに、ご心配いただいて、またお祈りくださってありがとうございます。まあ、何分ね高齢で、実はですね、誕生日だったんですよ、9月26日がね。だから92になったところで、皆さんにもね祝福していただいたんですけども、まあ何分高齢なもんですから、まあ、これからどうかなというような感じもありますけども、まあ、これからも引き続いてお祈りいただければ感謝であります。で、先ほど案内していただきました10月16日にですね、これ今年で3年目になりますかね、この広島市内の超教派の、集まりがあってですね、でそこで合同の礼拝をやろうということで、3年前には大島重則先生に来ていただいて、選挙大会ということもあったんですけども、で今年は、朝北区民文化センターを会場に、オンライン配信で、市内の、まあ、10個ぐらいの教会が、合同の礼拝をやると。でもこれはですね、日本ではこんなことやってるのは広島ぐらいなんです、はい。教派教団を超えて一緒に礼拝するっていうところはねなかなかなくて、いかにこの広島の教会がね成熟しているかという、つまらんことにこだわらずにね、共にイエス様を賛美しましょうという、いい地域だなと思いますが、で朝北区民文化センターでやってますんで、お近くの方は御嶽に来ずに朝北区民文化センターに行かれても構いません。遠い方でも朝北区民文化センターで、どんなとこか行ってみたいなと思う方は、私はあっちに行ってますんで、ぜひ、あちらに来ていただいても構いません。で午後からは森ゆりさんという方のですね、コンサートもあります。で、まあ、一応チケットありますが、もう来たら入れるので、ぜひ、そちらの方にもおいでいただければと思います。はい、アナウンスは以上です。どうぞ窓を閉めてください。ごめんなさいね、何度もね。で今日もですね、この旧約聖書、まあ、預言者の声シリーズで、まあ、今日も10月最初の日曜日ですから、あと2ヶ月ぐらいしかありません、もう急ぎ足で一応最後まで行かなきゃいけないんですけども、今日はエゼキエル書の中でですね、まあ、最も有名な、まあ、幻の話なんですけどもね、まあ、皆さんもお聞きになったことがあるかもしれませんが、枯れた骨に予言するという、なかなか面白い、お話であります。でエゼキエル書というですね書物のことは、先週はね、言い忘れてました、先週は宮先生の手話説教と、そしてローブの方のめちゃくちゃ面白かった劇、劇ね面白かった、本当天使天使石塚さんのペトロもね面白かった。ねえ、皆さん、見てない方は、YouTube に上がってると思うんでね、見てください、はい、もう本当に笑えます。吉本より笑える、私がいない方がなんかね日曜日充実しとるなみたいなね、 みんな楽しそうだなと思ってね、ちょっと焼けておりましたけど、はい、まあその前の週にエゼキエル書の話をスタートしたんですけども、エゼキエルという預言者はですね、バビロン捕囚というのがあってね、ユダヤ人がバビロンに、まあ、戦いで負けて、そして、まあ、捕虜としてね、こう連れて行かれたわけですけども、その連れて行かれた人たちの一人だったんです。連れて行かれたところで捕囚地で預言したのがエゼキエルというですね、まあ、もう一人捕囚地で預言した人がいるんですけど、ダニエル、誰かご存知ですか？今ちょっと言っちゃいましたけど、ダニエル誰って言おうかと思ったらダニエルって言っちゃいましたけど、まあ、ダニエル、でもダニエルとエゼキエルは全然違うんです、境遇が。ダニエルは王様に仕えてね、大臣にまでなった人ですけども、エゼキエルは捕囚民と一緒にいて430日横向いてじっと寝てたというですね、なかなか大変な運命を背負わされた人ですけれども、まあ、このエゼキエル書ですね、前回お話をしたのは、まあ、彼の預言活動の中でも、まあ、象徴的な行為というかね、行動の話をいたしました、エルサレムの模型を作って、その周りそこに横たわってですね、粗末な食事と水だけで、430日過ごしなさいとかですね、髪の毛とひげを剃って燃やしたり散らしたりしなさいとか、しまいには奥さんが突然死んでも喪に服しちゃいけないとかですね、大変な目に遭った預言者でありましたけれども、まあ、奥さんが亡くなっても彼が喪に服さなかった時に初めて周りにいる人たちが、あんたの言ってることはどういうことかって聞いたんですね、まあ、エゼキエルも悲しみの中にあったと思いますけれども、こうして人々が心を開いてくれたということを彼は喜んだと思いますが、でもそのもうそれからそんなに間なしのうちにですね、エルサレムが陥落してしまうんですね、紀元前の586年ですけれども、まあ、かつてソロモン王が建てましたあの豪華な神殿が跡形もなく崩れ去ってしまった。そしてエルサレムに留まっていた多くの人たちは殺されたり、あるいはチリジリバラバラになったり、あるいはバビロンに連れて行かれたりしてですね、城壁も粉々に砕かれてしまってね、もう二度と立ち直れないような状況になってしまったんですね。でその知らせが当然バビロンにおりました、捕囚地におりました人たちのところにも届いてまいりました。エゼキエル書の33章の21節にですね、ポロッと書いてあるんですね。これ我々の捕囚の第12年10月5日に、ね、今日は10月2日ですからね、割と近い日ですが、エルサレムから逃れた者が私のもとに来ていった、都は陥落したと。これはエレミアの時にもお話をしたんですけれども、ユダヤ人たちは自分たちにはエルサレムがある、都がある、神殿があるから大丈夫だと高をくくってたんですね。一方で異教の神々を礼拝したり、あるいは不正を行ったり、神様の目にかなわないようなことを散々やっておきながら、自分たちには神殿があるから大丈夫だというのはですね、そういうこの歪んだ信仰を持っていたわけですね。でもそのエルサレム神殿が、まあ、破壊されてしまったということで、まあ、イスラエルの人たち、捕囚民、もちろんね、捕囚民たちもの中にはもう失望が広がったと思いますね。もうダメだと、もうエルサレム神殿が壊れたらもう俺たちに何のない、何もない、守り神がなくなったと。主なる神様は捕囚地で預言してらっしゃったんですよ。捕囚地でもエゼキエルを通してね、これまでもいろんな形で捕囚民に語っておられたわけだから、主なる神様は存在しているし、イスラエルの民を見捨てておられないということは分かっていたのに、人間っていうのはどうも目に見えるものがなくなるとね、弱いですね。神殿が壊れたらもうダメじゃ、もうおしまいじゃ、わしら終わりじゃみたいなですね、そんな感じになったと思います。でもその後ですね、これはまあ、簡単な地図ですけども、エルサレムがねこの辺にあって、で、まあ、バビロン帝国ってこんな形で大きなこの 地域を治めてたわけですけれども、この辺に保守民たちはねいたと思われています。だからまあ1000キロ以上離れたところですからね、そんなに簡単に行き来もできませんし、でもそこに、おりました民にエルサレムが陥落したと、都は陥落したという知らせがあった後にですね、神様はこのイスラエルの保守民たちに対して予言をエゼキエルを通してされているわけですけど、どんなことを語られたかというと、これがまあ34章35章36章そして今日お話しする37章なんですね。本当はこれちょっとずつこう読んでまたお話しすると、それぞれに非常に味わいが深いところですけれども、まあ、そのエルサレム陥落したっていう報告があった直後、34章に出てくる予言はですね、主なる神様が悪い牧者に代わって牧者になるという予言なんですね。なぜ、イスラエル、まあ、南ユダ王国が滅んでしまったかというと、1にも2にも悪い指導者、王であり、ね、祭司であり指導者たちが結局神様の御心に背いて、異教の神々を導入し、また裁きを歪め、貧しい人たを虐げていた、まあ、これはエレミアもエゼキエルもそのことをずっと語っているわけですけれども、で神様が、まあ、見限ったわけですね。人間の、ね、悪い牧者ダメだと、うん、私自身が牧者になるということをエゼキエルを通して語られたんですね。これ34章の4節ですけども、イスラエルの牧者たち、お前たちは弱い者を強めず、病める者を癒さず、傷ついた者を包んでやらなかった。11節に、まことに主なる神はこう言われる、見よ、私は自ら自分の群れを探し出し彼らの世話をすると。もう人間に任しとっちゃダメだということで、神様は私が直接牧師を牧すると。これってね、当然イエス様の姿に結びつくわけですよね。からまあ柔らかいメシア予言とも取れる箇所でありますね。そしてまた36章にはですね、大変面白い表現が出てまいります。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与えるというですね、この36章全体はイスラエルが回復されるっていう予言なんですけれども、そのこの中に出てくる一言なんですね。お前たちの心は石だと、ね、これだけ言っても何度も言っても自分の態度を変えようとしなかった、悔い改めようとしなかった、ね、だからあなたたちの心が一回粉々になってね、そしてこう肉の心、柔らかい心、神様の考えを受け入れる心を与えるという予言もなされているんですね。そして新しい霊を置くと、ね、これも何かこう、新約聖書に通じるようなそういう言葉だと思いますね。そして今日の37章なんです。エルサレムが陥落したって、都は陥落したっていう報告を聞いた後で、イエス神様はエゼキエルを通してこの慰めのっていうかね、回復の予言をされているわけですね。そして37章1節から14節をちょっと長いですけども、大変面白いところですので読みたいと思います。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると、谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた、人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた、主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた、これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい、枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる、見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む、するとお前たちは生き返る。 私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。見よ、カタカタと音を立てて、骨と骨とが近づいた。私が見ていると見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に霊はなかった。主は私に言われた。霊に予言せよ。人の子よ、予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生きる。私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びると。それゆえ予言して彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。私はお前たちの墓を開く。我が民よ、私はお前たちを墓から引き上げ、イスラエルの地へ連れて行く。私が墓を開いてお前たちを墓から引き上げるとき、我が民よ、お前たちは私が主であることを知るようになる。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。私はお前たちを自分の土地に住まわせる。そのときお前たちは主である私がこれを語り行ったことを知るようになると主は言われる。以上ですね。非常にこう分かりやすいお話ではありますけれども、主の手が私に臨んだということで、エゼキエル何をしていたというか分かりませんけど、いきなりこの神様に、持ち上げられたか、どっか連れていかれたわけですね。そしてある谷の真ん中に降ろされたと。そうするとそこはなんと骨で満ちていた、ね、しかも甚だしく枯れていたって書いてあるんですね。もう骨になった状態でアウトですけど、さらに干からびていたっていうことで、絶望的っていうような意味だと思いますが、骨になった状態でアウトなんですけどね、もう完全に、時間が経っても干からびちゃってると、再生の可能性は全くない、状態であるというところでね、神様が問われるんですよ、エゼキエルに。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。できるわけないじゃないですか、ね、もう骨ですよと。しかも干からびてますと、ね、と私なら言う、ね、そんな絶対もうありえません。でもエゼキエルは、主なる神をあなたのみがご存知ですって言ったんですね、これがね、正しい答え。神様絶対無理ですって言っちゃいけないんですよ、言いたくなるけどね、主よ、あなたはご存知ですと、心の中はね、絶対無理絶対無理と思ってますけど、絶対ありえんと思ってるけど、主よ、あなたはのみがご存知です。確かにその通り、これ正しい回答でありますね。そう答えたエゼキエルに対して、神様はですね、骨に向かって予言せよとおっしゃるんですね。エゼキエルいろんなことさせられましたね、前回もお話ししましたけれども、ついには骨に予言すると。ちょっともうエゼキエルもいろんなことさせられてますからね、若干もういいですよと、何でもやりますよみたいなモードだったかもしれませんが、彼らに言いなさい、枯れた骨よ、主の言葉を聞けと。枯れた骨ですよ、絶対嫌ですよ、枯れた骨に予言するとかね、そんな馬鹿げたことっていう感じじゃないですか、ね、でもエゼキエルは命じられたように予言したんですね。なんて言ったんですかね、主の言葉を聞けと言ったんです。枯れた骨を、主の言葉を聞け、主の言葉を聞け、枯れた骨、主の言葉を聞け。何も起こらんだろうなと エゼキエル内心思ったかと思いますけれども、なんとですね、音がすると、カタカタと。ここがね、この話の一番恐ろしいところですよ。どう読んでもホラー映画ですよ、これはね。カタカタと、骨自身がですよ、カタカタと音がしてこうくっつくわけですよ、他の人とくっつかないように、自分の元の他の部品とくっつき合っていく、もう考えただけで恐ろしい音ですよ。骨が当たる音、カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ、それも谷中ですから、クワーッとこうね、もう地鳴りのような音がしたと思いますね。で最初骸骨ができちゃうわけですよ、理科室にあったやつね、骸骨ができて、でそれに見ていると筋と肉が生じるんですよ。中からですから、外からじゃないんですよ、怖いですね。この、 想像の絵とかもね、やっぱりインターネットにいっぱいあったんですけど、今日やめときました。大体どんなものが出てくるか想像できると思うんですけど、今日はあえて皆さんの頭の中にお任せしますけど、もうこのドクロの上に筋がついて、筋肉がついてね、血管がついて、最後に皮膚が覆うわけですね。しかしその中に霊はないと。形はできたけど生きてないんですね。だからただ横たわってただけっていうことでしょうかね、横たわった立派な体格をした、その体が谷中にこう満ちていると。どんな状況だったでしょうかね。で今度は主は言われました。霊に予言せよ、霊に予言して言いなさい。霊を四方から吹き垂れ、霊をこれらの殺された者の上に吹きつけよ、そうすれば彼らは生きる。まあ骨に予言するのもあれですけど、今度は霊に予言しろと。エゼキエルももうここまで来たらね、やるしかないですから、霊に予言して、すると今度はこの横たわっている人たちの中に主の霊が入ってくるんですね。どんな感じでしょうかね。なんかこう霞のようなものがシューッとこう回ってね、鼻の中からシューッと入ってくる、そうするとパチッと目が開いてね、グッてこう、これ有名な漫画ありますよね、なんとかの巨人ってやつ、あれっぽいなと。進撃の巨人みたいな、なんかあれもしかしたらここから構想得たんじゃないかなと私思いながら、見てました、読んでましたけど、まあそれは余談ですが、みんな生き返って、非常に大きな集団だと。だから殺されたって書いてありますけどね、から、彼らはこの、バビロンとの戦いで死んだ人たちっていうようなことをね、表していたんじゃないかと思いますけれども、もう今度は大きな集団になってこの谷に満ちてるわけですね。もちろんこれは完全な幻ですけどね、実際にそんなこと起こったというわけではありませんけれども、神様はこれをエゼキエルにお見せになった。もちろんその前からさっき申し上げましたように、神様はエゼキエルを通して復活する、神自ら牧者になるんだと、イスラエルを回復するんだということを語ってらっしゃいましたけれども、もう決定的にエゼキエルに信仰を与えるためにですね、この幻の体験をさせられたんじゃないかと思いますね。だからもしかしてエゼキエルの中には、無理なんじゃないかなって気持ちもどっかにあったかもしれません。でも神様がそうじゃないということをエゼキエルに体験させるために、この幻をねお見せになったんじゃないかと思いますけども、この幻の意味もちゃんと説明されてますね。この枯れた骨はバビロンによって滅ぼされたイスラエルのことだと。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科であると。 彼らは言っている、我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びると、まあ、エルサレムが陥落したって話を聞いてですね、もう終わりだと、ね、そう言ってたわけですね。もう望みはない、あとは死ぬだけだと、滅びるんだと。アブラハムによって召されね、モーセによってエジプトから助け出され、約束の地パレスチナに住んで、ソロモンが立派な神殿を建てた、ダビデ王の繁栄を見た、あのイスラエルのためはもう終わりだと、こう彼らは嘆いていた。彼らのことなんだと。でも彼らを回復すると予言して彼らに語りなさい、主なる神はこう言われる、私はお前たちの墓を開く。もう骨になってる、墓だと。確かにもうどう考えても不可能な状況だと。でも、墓を開く、我が民を、私はお前たちを墓から引き上げ、イスラエルの地へ連れていくと。いやもうそんなことね、ありえないとみんな思ってたはずですね。でも神様ははっきりとこの時予言されたわけです。そしてこう言われました、私が墓を開いてお前たちを墓から引き上げるとき、我が民をお前たちは私が主であることを知るようになる。ここがポイントなんですね。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。死んでると思ってるかもしれないけど、私の霊があなたたちに注がれるとき、あなたたちは生きるんだと。お前たち、私はお前たちを自分の土地に住まわせる。その時、その時お前たちは主である私がこれを語り行ったことを知るようになると主は言われると。もう捕囚民たちは絶望のもうどん底にいるわけですね。もう自分たちは死んでしまった、まさに枯れた骨のような状態だと思ってるけれども、いやいや私があんたたちを連れて帰るよと。大帝国バビロンですからね、その中にわずかに連れてこられた人たちですから、もう何の力もない、もうどう考えても、ふるさとに帰れるなんて希望は全くなかったわけです。でも神様はこの時にエゼキエルを通してこの幻をお見せになった。そしてこのもちろんこのことを通して民に語られているわけですね。そしてどうでしょう皆さん、この予言の通り、イスラエルの民は紀元前538年、捕囚から解放され、パレスチナに戻ったんですよ。この幻がいつだったかということは、正確に分かりませんけれども、まあ、おそらくは流れから言ったらね、エルサレムが陥落したって、都が陥落したって言われて、そんなに経ってない時だと思いますね。まさにこの絶望のどん底にあった時に、神様が見せられて、そして語られた、その予言の通りのことが起こったわけです。なんとあの大バビロンがですね、一夜にして滅んでしまった、ね、そして、ペルシャ、メディアペルシャがこのバビロンに代わって支配をするようになったところ、その初代の王クロスはバビロンが連れて帰ってきていた世界中の捕囚民を返したんです。もう帰っていいよって、ね、うん、もう誰も信じられなかったと思いますけども、起こったんです。実際に起こったんです。この話は歴史的な事実なんです。でも大切なのは、神様がその前にこの予言を与えられていた、この幻を与えられていたということですね。さあこのことからね、私たちが知るべきことは何でしょうか、ね、まずね、不可能だと思えるような時がありますと、私たちが直面するようなこともあるでしょう。その時主は私たちに問われるんですよ。これらの骨は生き返ることができるかと。あなたが今見ているこの現実どうなると思う？いやー神様、無理無理無理、とっても無理です、ダメです、もう終わりですと、私たちは言いたくなるかもしれないけれども、でもこれは神様が私たちの信仰を試してらっしゃるんですね。エゼキエルに対してもそうでした。エゼキエルは何と答えたか、主はあなたのみがご存知です。ダメだとも言わなかった、できるとも言わなかった、主はあなたのみがご存知ですと。それは正しい答えなんですね。 どうなのかわからないですよ私たちね、うん、でも主はご存知だし、主はご存知ですというのは、主よあなたは最善をなされますという意味でもあると思うんですね。主はあなたが持ってらっしゃる答えが正解ですからと。私はそれがどうなるかわからないけれども、あなたがその答えを持ってらっしゃいますから、私はそれを委ねますという意味だろうと思いますね。そして主の言葉によって主の技は起こるということですね。あえて神様はエゼキエルにね、その谷で骨で満ちた谷に連れて行って預言しなさいって言われたんですね。語りなさいと言われたんです。もうエゼキエルのできることって語ることしかなかった。変なこといろいろやらされましたけどね、語れと。エゼキエル、お前が黙ったらダメなんだと、実はこの少し前の章に書いてあるんですね。預言者はね、黙ったら終わりだよと。お前が喋って悔い改めなかったらお前の責任じゃない。でもお前が黙って、もし彼らが裁かれたとしたらお前の責任だと。預言者喋って言わなきゃいけない。だから神様はこの幻においても、エゼキエル預言しなさい、骨に向かって主の声を聞けと預言しなさいと。私たちも御言葉によって神の技を待ち望むしかないんですね。御言葉がそこで必要なんです。あれどこに書いてあったかな、ね、その時になって探しちゃダメですよ、ね、おみくじみたいに出てきませんから皆さん、ね、紙くっついてますから読んでないと、ね、普段から神様の約束を握っとかないとね。予言しろと、神の言葉をあなたの口から出しなさいと言われた時に、覚えてるのはヨハネの3の16ぐらいです、ね、神様ガクッて、ね、そうか。普段から私たちは主の御言葉を蓄えて、そして御言葉によってこの私たちの目の前にある現実に向かわなきゃいけない。それは不可能と思えることかもしれないけども、その結果は主がご存知ですから。でも御言葉によって私たちはその現実に立ち向かう。そしてさらにね、その技を完成してくださるのは主の霊だということですね。主ご自身がなさることですね。私たちのできることは聖書の御言葉を握りしめることしかないんですよね。でも神の霊は成し遂げてくださる。あの天地創造の時の働きをね、思い出してください。地の塵でアダムを形作って、ね、神様が最後にその息を吹き込まれた。そうすると地の塵が生きるものになって今この状態ですよ、ね、こう神の霊が私を生かしてるし、皆さんを生かしてるんですね。神の霊が私たちの命の源です。あらゆることの源は神の霊。神の霊が私たちが不可能だと思うことをも成し遂げてくださるということを私たちは信じなければなりません、ね、自分を信じるわけじゃない。自分を信じてもダメですから、ね、でも私たちにあるのは神様の約束と、そして神の霊です。これが私たちが不可能と思えるような現実に立ち向かうときに私たちを助けてくれる。そしてこの信仰とね、御言葉と主の霊です。これ三種の神器ですね。信仰と御言葉と主の霊によって私たちが不可能だと思えるようなことが可能になった時に、私たちは何を知るかと。ああ、わしも結構やるなというようなことじゃありません。お前は私が主であることを知るようになると言われてるんですね。この神は生きておられる神だと、この方こそが主だということを知るために、私たちはさまざまなことを経験させられているわけです。神様、 どうしたらいいでしょうかと思うときにね、私たちはこの幻を思い出さなきゃいけない、枯れた骨の幻をイメージしといてください、ね、ああもうだあかんなと思ったら枯れた骨、ね、枯れた骨だと、あそこに私は連れていかれているんだと、今この枯れた骨の満ちた谷の上にいるのはいるんだと、ね、神様は言われますよ。何が見えてるか、枯れた骨ですと。この骨は生き返ることができるか、いやいやいや無理です無理です、ではなく主よあなたのみがご存知ですと。そうか、じゃあ御言葉を語りなさい、あなたの手に握っている御言葉を語りなさい。カタカタと音がしますよ。怖いですよ、カタカタと音がして、ね、何が起こってるかなって、ね、まさかみたいなこと起こってきますよ。カタカタと音がしてね、骨と骨がくっついて、筋が筋肉が皮膚が、でも最後の仕上げは主の霊ですよ、ね、主の霊がここに注がれなきゃいけない、主の霊がこの技を完成させてくださる、主こそが生きて働く誠の神なんだ、全てを生かしてくださる方なんだということを私たちはそこで経験する、そして主を崇めるんですね。お前たちは私が主であることを知るようになるよと、私たちの人生においてそういうことが何度あるか分かりませんけれども、この枯れた骨の谷、ここに逆に言えば私たちの希望があるんじゃないですかね。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたがエゼキエルに見せてくださったこの不思議な幻、そしてこの幻の通りに全く望みのなかったイスラエルの民は夢に見たふるさとに帰ることができました。それはまさに枯れた骨が人となって生き返るような奇跡でありました。そのことを通して彼らはもう一度自分たちの主なる神、その方こそが神であることを知った。神様、私たちの人生においても大きなこと小さなこと、しかしこの枯れた骨の谷のような状況に追い詰められることもあります。いや今まさにそういう状況の中にあって絶望を感じている方があるかもしれません。主はあなたはおっしゃいます、これらの骨は生き返ることができるか、あなたはどう信じているのか。私たちはあなたの語りかけに信仰を持って答えることができるように、そしてあなたは言われます、枯れた骨に予言しなさい。あなたからいただいているこの約束の御言葉を持って私たちはとても不可能だと思えることにも恐れることなく向かっていきます。あなたがご存知ですから、そして人の力ではありません、知恵でもありません、技でもない、あなたの霊がこれを完成させてくださると信じます。その時に私たちは心からあなたは誠の神主であると知るようになりますから感謝をいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。